今日はルツ記に進んでいきます。まあ、順番ですと先週がヨシュア記ですから四司記とルツ記ですけれども同じ時代ですね。四司記は、読んでおいてください。四司記はですねもうめいめいが神様にではなくて、自分が良いと思うところに従って生きていたというですね、決して昔の話ではありません。昔のイスラエルの話ではありません。今の私たち、私がそうなってしまうっているわけですね。で、リーダーがいないときには、よその国に治められています。そして民は叫ぶんですね。主を叫び求めます。そうすると神様がリーダーを起こしてくださって何十年かはそのリーダーたち、ギデオンとかサムソンとかエフタとか、オデニエル、そういうリーダーたちを起こしてくださいました。でもそのリーダーがいなくなると、あるいはリーダーたち自らですね、神様から離れていってしまう。そんなことを繰り返している。私たちはそんなことを繰り返して、たまたまいい時にイエス様が戻ってこられているんでしょうか。それとも、神様から離れてしまっている時にイエス様が戻られるんでしょうか。そういうこの不安な中を歩むのではなく、いつイエス様が戻られてもお待ちしてました。喜んで、そしてイエス様にも私たちを喜んで迎えていただけるように本当に、離れずすがっていきたいんですね。ルツ記に入りますが、今日は、タイトルがなんか違いますね。先週のままですね。はい、今日はですね、週報にもあります帰り集め買い戻されるというタイトルなんですね。はい、今ついでにちょっと打ち直していただいてもいいですか。はい、帰り集め買い戻される、ちょっと言ってみましょうか。帰り集め買い戻される、もう一回お願いします。帰り集め買い戻される、リサイクルショップみたいなね話なんですけども、そうなんです。皆さんが、私たちが、私がリサイクル、もう使えないからいらないと言って神様から捨てられるのではなく、もう一度この子を使い物になるように、いや、この子を私も大切な子供としてもう一度使おう。そして私たちももう使えないじゃないですね。もう使えないって、ね、神様礼拝しないではなくて、本当に使えるもの、神様に使える。まあ、さっきのね、家族で神に使えるって、あながち間違ったタイトルではなかったですね。まあ、ヨシュア記からずっと続いてますから。そのようなものとして、私たちは、神のもとに帰り、そして拾い集められ、神様に買い戻される。新共同訳ではこの買い取るっていう言葉だって、さっき明君が言ってましたけども、お売りくださいってありますよね、買い取るられたということ、今日のテーマです。さあ、ルツ記ですね、聖書お持ちの方はぜひ一章の一節から開いていただけたらと思いますけれども、これはヨシュア記の後の時代ですから、裁きつかさが治めていた頃ってあります。裁きつかさというのは四司記の四司のことですね。リーダーたちのその四司の時代ですから、四司の時代の後というよりもその同時代の話であります。先週はヨシュア記でこのラハブ、エリコの町で、ラハブとその家族だけが助かっていきましたね。約束の地にイスラエルの民を主が送られたのは、何か異邦の民を、もちろんもうどうしようもなく神様から離れて、また主の民をも神様から離そうとする、そういう、民は、そこから追いやられていきますけれども、でも神様が約束の地にイスラエルを使わされたのは、そこで一緒に主の民に加わりたい、救われたい、私もお願いしますという異邦人を探すためなんですね。だから2人の偵察隊が、みんながヨルダンが渡る前に先にエリコに来たんですね。何かそこ偵察隊が行って、かつて40年前の このヨシュア・カレブのようにですね、そこに行って、今行こうとかやっぱりやめようとかそういう話ではないんです。下見に行ってどうやってこの町を勝ち取ろうかって言ったわけじゃないんですね。だって先週やりましたよね。周りをぐるぐる回って時の声を上げて礼拝するだけでもうその町は主が戦って勝ち取ってくださるわけですから。じゃあなんでこの二人が行ったんでしょうか。それはエリコの町の住民はみんな滅ぼされるのでなく、その中でイスラエルを助け祝福して、そして私も私の家族もこの主のために加えてくださいという人が一人でもいるかいないか探しに来たんです。そうしたらこのラハブという遊女売春婦でした。彼女がこの二人をかくまって助けてくれたんですね。そして約束のこの赤い紐、これは神様、イエス様の父親であり御言葉を表すものですね。紐というのはティクバ、希望という意味でもあります。でそれをそして家族を集めておくってことで、大事なことは家族を集めておくってことです。あ、とうとうイスラエルが、あの民がやってきたと言って、まあ、7日間猶予はありましたけれども、でも大切な家族が集まっているってところなんですね。そこで救いが起こります。弟子たちも120人が10日間集まって、イエス様が天に昇られたから10日間集まって祈っていたところに聖霊が下って、そして3000人が救われてきました。大切なのは家族が集まっているということです。ですから私たちは、家族との関係を本当に、良いものとなるように、この砕かれ続けていく、そして取りなし続けていく、そして、本当に家族は一つとなることをさっき歌いました。なんという幸せ。それを本当に祈っていこうではありませんか。さあこのルツ記ですね、裁き司が治めていた頃、あ、前映ってますね、この地に飢饉があったってあります。飢饉ってわかりますか。飢饉、ね、中1だと難しいかもしれませんね。漢字ではね、この飢えるっていう漢字なんですね。ひらがなだとかえってわかんないですね。キリンみたいですよね。みたいじゃないね。それぐらいわかるよね。飢饉っていうのは雨が降らないで食べ物がないっていうことです。災害ですよね。でも皆さん、そういう自然災害、他にも地震とかいろいろありますね。災害だったり、あるいはまあ食べ物がないということで、これは経済的な危機でもありますね。困難、そういったもの、あるいは政治的な混乱だったり、あるいは国同士の戦い、戦争だったり、そういうものがあると皆さんどうですか。そういうことがないようにって祈ったりしますよね。でそういうものがあったら、それが終わるように、なくなるようにって祈ったりしますよね。大事なことです。でも神様はそういうことがあっても、災害や争いや混乱、困難があっても、それをもうマイナスではない、終わりではない、プラスに変えられる、そこから救いを起こされるお方なんですね。信じられますか。アーメンですか。あんまりアーメンじゃないですか。皆さん今基金困難にないってことですかね。先週と、あの昨日ですね、天外内トレーニング、今度6月7月ニューライフでもやりますけれども、今あの隣の NCF の教会に行ってですね、こう喜べとかやったんですね、はい。で、まあ、天外内組ということで毎週25章から30章、ね、聖書を読んでいきますって話をしてたら、いやそんなにあの読めるかみたいなご質問が出てですね、で、いやなんかこうノルマのように感じてしまうって、まあ確かにもう正直そうだと思うんです。私も最初そうでした。でもある時に、読めるようになってきたんですね、でそういう証を皆さんの中からも、いや私は聖書を、本当に読めなかったし読まなかった、でもこう読めるようになってきましたっていう、嬉しい話を聞きました。の時にですね、皆さん毎週何食ぐらい食べてます。1日何回ぐらいご飯食べますか。大体そんな考えますか。大体3食ぐらい、ということは1週間に20何食食べてるってことですよね。間食も入れたらですね、 でそれ普通に、ね、それでお腹食べ過ぎてお腹壊したとかってなくて、そんなペースで生きてるわけです。私は体は、でも私たちは体が生きてるんじゃなくて、私たちは、土から作られて神の霊が吹き入れられて生きるものになったと人はありますから、私たちは神の霊と御言葉を食べて生きてるわけですね。で御言葉、先週は、1章2章、ね、でもどうでしょうか、それは二十何章、三十章を読んでみると初めて気づかされたんですね。あ、自分は飢餓状態にあったと、栄養失調というか餓死寸前というか死んでたっていうことにですね、気づかされていくんですね。嘘だと思ったらやってみましょう。本当に私たちが、御言葉によって生きる。この先週の吉明でも主が戦われるってありましたね。私たちはその戦いにもうただついていくだけなんです。私たちがお互い戦って争うのでもなく、主が戦える戦いに、私たちは礼拝で、礼拝を一番敵はサタンは嫌がりますから、そして祈りの子と賛美の生贄でその戦いに参加していくことができるんですね。で主が戦われたという言葉が、戦いっていうのはこのラハム、レヘムというベツレヘムのレヘムですね。今日もベツレヘムがテーマです。詩式からルスキ、ずっとベツレヘムがテーマなんですね。これも意味があります。というのは、ベツレヘムってのはパンの家っていうんですね。じゃあそのパンが戦いと何が関係あるのか、大いに関係あるんですね。私たちの食べ物、そして、主の戦い、私たちの戦いというのは神様の御言葉を食べて生きるか、それとも神様はそういう戦い、そういう命のパンを私たちに、くださって毎日勝利に預からせようとしてくださいますが、敵はサタンは悪魔は何とかして神の言葉を食べないように、で他のものを食べるように、他のものだったら何でもいいんです。何か神の言葉でないものを食べるようにという戦いですね。何を食べるか、そして何で生きるかということです。それが続いているんです。皆さん勝利していきましょう、ね、そうです、ね、勝利していきましょう。、はい、で何の話かと、飢饉なんですね。そう、飢饉があった、食べ物が、実際なかったわけです。で、ユダのベツレヘムの人が、この後名前が出てきます。エリメレクってありますね。エリは神、メレクは王ですから、神は王っていうですね、すごい名前ですね。このエリメレクさんが、妻のナオミというのは心よい、気持ちいいという名前です。でもその後、ナオミと言わないでマラと私を呼んで、ね、苦いって呼んでくださいって、悲しいことが起こるんですね。でその息子の名は2節にあります、マフロンとキルヨン、彼らベツレヘムに住んでたんですね。ちなみにマフロンとキルヨンという意味はどういう意味だか知ってますか？病気と破滅っていう名前なんですね。ね、エリメレクとナオミね、もうちょっといい名前つけられなかったのかなって思うんですけども、で実際、彼らこの4人でベツレヘム、食べ物ないのでモアブの地に行ったんですね。モアブの野へ行ったって、このモアブというのもこの大いに意味がありますけれども、そこに行って、この男性3人は、先に死んでしまうんですね。その前にこのマフロンとキルヨンは、オルパとそれぞれルツという2人のモアブの女性をそれぞれ妻にして結婚していましたが、なんと男性3人が先に亡くなって女性3人が残ったということです。今でも女性の方が寿命が、ね、長いって日本でもありますけれども、当時もこの女性だけは残されたって言うんですね。さあこのモアブのヨルダン川を渡ってエリコに行く前、ヨルダンの東側で、どこでイスラエルの民はモーセの最後のメッセージ、申命記を聞きましたか？モアブの野ですよね。今日このペンテコステ五旬節シャブヨットは、イエス様がこの十字架と復活の後の50日目天に昇られて、40日後に手に登られましたから10日目ということでもありますけど、遡ること1000年以上前、シナイ山で立法が与えられた、10回をはじめとする御言葉が与えられたのがこの日なんですね。御言葉が与えられ、そして聖霊が与えられ、 主の民が一つとされていく、それがこの日ですけれども、それをもう一度、40年前にエジプト出た時にこういう御言葉をあなたたちはのお父さんたちはいただいたという、そういう御言葉をイスラエルの民が聞いてからヨルダン川に入りました。それがモアブの地、そこで、シナイ山でいただいたこのモーセ契約といわれる、あなた方は私の宝の民、そして祭司の王国、聖なる国民とするありましたね。そして祝福と呪いを置く、でも祝福の命を選べ、さっき命の祝福って歌ありました、命の祝福を選びなさい、神様からありました。もう一つがこのそれとは別の契約であるって新明記の後半にありましたね。それは何でしたか。悔い改めの契約ですよね。悔い改め、約束の地にあなたたち入ってたらまた結局私から離れてしまうって、神様はもうお見通しだったわけです。でも私はあなたを捨てない、帰っておいで。悔い改めというのは立ち返る、戻るってことで、私に立ち返って、私のところに帰っておいで、そうしたら私はあなたを祝福しようという、その悔い改めの呼びかけ、これがモアブ契約です。モアブの地に渡ったということは、あわよくばそこで一生暮らそうではないんですね。そこは命に戻っていくということです。神様に戻っていくということです。立ち返る、悔い改めの地なんですね。向きを変える、 U ターンしていく、それがモアブののに行って、でも男性さんには先に亡くなってしまった、まあ、そこからこの話が始まるんですね。ちなみにこのお嫁さんのルツという名前は、友情、友達っていう意味です。あるいはこの伴走者、コンパニオンって英語で辞書ではあります。コンパニオンさん、芸者さんとかそういう話ではないですよ。この一緒にどこまでもついていきますという、この伴走者という意味ですね。これがルツ。皆さんこの一章をですね、皆さん聖書をお持ちの方はぜひ見てください。ある単語、ある漢字が何度も出てくるんですね。6節、7節、8節、10節、11、12、15、16、21、22ってある文字が出てきますけど、なんか皆さんピンときません？カエル、カエルじゃないですね、カエル、カエルっていう字です。そうなんです。ルツ記のテーマ、そして聖書のテーマはカエルです。今日は帰り、集め、買い戻される、この3つ、実はみんな同じことなんですけども、帰るっていう言葉がもうこの一章だけでも何回も出てくるんですね。6節を見ると、このエリメレクの妻ナオミは、お嫁さんたちと、死んだ息子たちのお嫁さんたちと一緒に、まずはこのベツレヘム、ユダヤの地で、主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださった。まさにパンの家、ベツレヘムですね。もう一度パンが食べられるようになった、つまり飢饉が終わったと、また雨が降るようになった、収穫がユダヤの地に復活したということで帰ろうと、最初はお嫁さんたち一緒にと思ったんですけれども、で7節見ると、帰途に、家路に着いたと、帰りかけたけれども、そこで、そのうちにナオミはこんなことを言い始めたんですね。8節、2人のお嫁さんに、あなた方はそれぞれ自分の母の家に、自分の母の家、実家に帰りなさい。ここでも帰りなさいって言ってますね。というのは、当時は夫が亡くなってしまうと全財産が、この亡くなってしまうような状態なんですね。妻たちに残らない。じゃあどうやって食べていくかというと、その夫の兄弟、弟がいたら弟と結婚するんですね。でその家の家族として引き続きこの一員となっていくというのがありましたけども、男の子2人とも死んじゃいました。でお父さんエリメレクも死んじゃいました。でじゃあその下に弟がいるかっていうと、ルツがこれからもう一度頑張って、もう一人男の子、でも大きくなるまで何十年も待たなきゃいけないでしょ。それは申し訳ないから、あなたたちはお家に、実家に帰って、そこで、まあ、できればこの、新しい旦那さんを見つけて平和に暮らしなさいということで、実家に、モアブの実家に帰りなさいって ルズ、ナオミはこのオルパとルズという2人のお嫁さんに行ったんですね。でオルパはそれじゃお母さんということで、帰ってきました。ところがルツは帰りなさいと言われたのに、いや帰りませんというよりも私は違うところに帰りますって言ったんですね。どこか16節読みましょうか。ルツは言った、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。とこのルツは、私はまだ行ったこともないんですよ、おそらく。でもイスラエルに、ユダヤに帰ります、ベツレヘムに帰ります、お母さんナオミさんあなたと一緒にって言ったんですね。さあこの一章のテーマは帰るということでした。どこに帰るのか、元の生活、せっかくこの、飢饉のゆえでありますけれども、このイスラエルの民と家族とされたルツがここでまた主の民から離れて、モアブの実家に帰って神様から離れてしまうのではなく、私は神の家族とされた、そしてあなたの民、これナオミに言ってますね、は私の民、あなたの神は私の神です。イスラエルの民が私の民なんです。私もこの主の民に加えてください、そこからこの離さないでください、イスラエルの神が私の神なんですから、もういうことを告白したんですね。信仰告白です。モアブというのは皆さん、誰でしたか。モアブとアンモンというのは、ロトの子供たちですね。アブラムの甥っ子のロトのがこのソドムの町から、連れ出されたときに娘2人がいましたね。で奥さんは振り返って潮の柱になっちゃいましたから、どうやってこの子孫を残していこうかということで、お父さんロトが眠ってる間に娘たちが、お父さんの子供を私たちが作ってみましょうということをしてしまったんですね。で、そこから生まれたのはこのモアブとアモンです。そういうことで、アブラハムの甥っ子の子供たちですから、イスラエル、ヤコブからするとハトコに当たるんですね。お父さん同士がいとこということです。イサクとロトがいとこですから、遠い親戚にはなるんですけれども、でもモアブとアモンというのはこのイスラエルの民が、約束の地に戻るときにですね、そこを通らせてくれなかったと、邪魔というかですね、したということで、しかもこのモアブというのは、モアブの王様って誰でした？バラクですよね。バラクがバラムを、占い師バラムを呼んでイスラエルを3度も呪わせようとした。でも呪おうと思って口を開いたらこのバラムが祝福しちゃったってんですね、3回もっていうぐらい、このモアブはイスラエルを敵視していたってことですね。呪って、ただ自分の領地を通さないということじゃなくて、もう滅ぼそうとしていた、祝福じゃなくて呪おうとしていた。でこの律法の中にもあります、このモアブとアンモンはこの10代でしたかね、たっても主のために加わってはならないって、この、厳しくあるんですね。10代たったらいいのかっていう読み方もありますけれども、当面の間は主のために加わってはならないってこう言われていたわけです。ですからイスラエルの民にとっては、このモアブ人とかモアブの地っていうだけで、きっとベツレヘムから避難していくときにですね、いろんなところに難を逃れていったと思います。疎開、戦争時ね、食べ物がなくて疎開された方もいらっしゃると思います。でもなんでモアブに行くのか、確かにモアブにはパンがいっぱいあるかもしれない、ましてやそこで、モアブの女性と結婚したということで、このエリメレクの一家は、ナオミの一家はきっとベツレヘムのみんなからはかなりこう白い目で見られていたと思われるんですね。でナオミがベツレヘムに帰るっていうのは、それを覚悟の上で、モアブな んか行ったからこんなことになったんだとか言われるかもしれませんよね。でも戻っていこうと。でもその時にモアブのお嫁さん、モアブ人の嫁さんがいるとちょっと厄介なんですよね。いろんなことが厄介なんです。自分だけならまだしも出直すことができても、そういうこともあってナオミはもちろんルツたちのことを思いやってということもあったと思いますが、自分の実家に帰りなさい。でもルツは、いや私が帰るのは主の民と共に神のもとに約束の地に帰ることです、宣言したんです。18節にこのルツが、一緒に行こうと固く決心しているのを見て、ナオミはそれ以上何も言わなかったってありますね。この固い決心という言葉が先週の吉脇に何度も出てきた、強くあれ、大きくあれの大きくあれという言葉、別に男性だけにとかいう話じゃないですよ。この異邦人の女性であるルツの固い決心、信仰に使われている言葉です。でもっと言うと、この強くあれ、惜しくあれ、強くあれの方は、まあ、先週も話しましたね、筋肉マッチョや一人で強くじゃなくて、神様が手を取ってくださって一つに結ばれているので強いんだ、その手を離さないようにという意味での強くありなさいということでした。これも実はこのモアブと関係ありますね。ルツとロトがソドムを出るのをためらっていた時に、ミツカイがロトの手を引っ張り出していったわけですね。その時の言葉が強くあれです。ということは、もともと神の家族だったけれども、でもそこから離れてしまったものに対して、もう一度神様が帰っておいで、私たち異邦の民が帰るところ、私たちはこの今日今ここに帰ってきました。でもここからまた帰ってきます。でもそこは神から離れてしまうのではないんですね。どこに行くにしても学校や職場は信仰生活は関係ないところではないんです。そこも帰っていくところ。でも何よりも私たちはこの祈りの家にであると、イエス様が言われたこの礼拝に、教会に、主の民と共に集まるところに帰ってくる。そこから使わされていくんです。お隣の方に、神様のところに帰りましょうというかですね、お帰りなさいですね。ここはそうですから、と祝福してし合っていただけますでしょうか。お帰りなさい、お帰りなさい、お帰りなさい、はい、お帰りなさい、もう帰れって、そういうね、お帰りなさいじゃなくてね、よく帰ってきましたってことで、そうなんです。本当に今日初めて来られた方も、いつも帰ってきている方も本当にそうなんですね。で、神様がお帰りって言ってくださってるんですね。さあ、この帰り、集め、買い戻されるってありました。次のこの2章に進んでいくとですね、1章の終わりにはこうありますね。大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレヘムに着いた、この春の杉越から70歳シャブオット、このペンテコステの時期までは、この刈り入れの季節なんですね。杉越が大麦の初穂ですか、が収穫が始まって捧げるとき、そしてこのシャブオットの時期は、五旬節は小麦の初穂を捧げるときですね。でもこの大麦の刈りがちょうど始まって、これから収穫だというちょうどこの時期です。ですから、このイスラエルでも、このユダヤ人もルツ期をこのシャブオとこの日に読むんですね。まあ、他の時にあんまり読まないのかは分かりませんけども、とにかくこのルツ期というのは、このイスラエルの民も今でも読んでいる。でそこになんと異邦の民が家族に加えられるんだということを、ユダヤ人も今も読んでいるということで、ダビデ王もその子孫なんだということです。さあ、このベツレヘムに帰ってくると、そこにですね、ボアズという人がいたって2章1節にありますね。ボアズというのはこの敏速、早いという意味ですね。でこれから本当に急展開、いろんなことがどんどん起きていきます。2章の2節、 からですね、ある言葉がこのまた2章には何度も出てくるんですね。2章と3章出てきます。2章の2節一緒に読みましょうか。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に娘を行っておいでと言ったと、ですね。するとこのボアズの畑になんと導かれるということですね。もうこれは神様のすごいご計画です。さあここで落ち穂を拾い集めるっていう言葉がこの2章には何度も出てくるんですね。落ち穂拾いですね。でもこの言語のヘブライ語を見ると落ち穂を拾うっていう言葉じゃなくてたった一つの単語なんですね。たった一つのこのラカットって集めるっていう言葉だけなんです。まあ強いて言えば拾い集める。どこにも落ち穂なんて書いてないんですね。でも意味としては落ち穂拾いなんです。というのは収穫の後、収穫っていうのは別に拾うんじゃないですね。鎌で刈り取るわけですね。収穫落ちているものを拾い集めるんですね。ですから拾い集めるって言っただけでそれは落ち穂なんです。で落ち穂を拾い集めるのは誰ですか。そこの畑の持ち主ではないんですね。貧しい人、その村町の、あるいは在留異国人、外国人、異邦人のために落ち穂が落ちていたらそれまで集めちゃいけないよって立法の中にわざわざ神様が用意しててくださったんですね。それは何のためか。ここでルツがボアズと出会って、そしてダビデ、イエス様に至るために神様がそういう一行を置いて、これもちろん大勢の異邦人たちがそれによって食べていけるようになったと思います。神様のご計画っていうのは本当にもう細かい丁寧な、ご計画があります。さあこの集める、拾い集める、ラカトという言葉ですけども、聖書37回出てくるうちにルツ記に12回、3分の1はルツ記に出てくるんですね。でも他のところでどういうところで出てくるか、皆さん拾い集めるっていうと何を思い出しますか。これまでずっと創世記からエジプトを出てヨルダンが渡って今来ましたけど、何拾い集めてきました。今までマナですよね。そうなんです。命のパン、そしてそれは御言葉そのものですね。私たちは御言葉で生きるからです。パンは一つ、パンで生きるのでなく、人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きることを荒野で教えるために、神様は御言葉を語られるだけでなく、それを拾い集めるということによって体も生きることを教えられましたが、なんと約束の地に入ったらマナ降るのやんじゃいましたよね。もうマナはいらないんでしょうか。拾い集めなくていいんでしょうか。ではないんですね。約束の地に入ってなんでマナ降るの、ね、いや毎日ね集めるだけのマナの方が耕さなくて楽だったのにとは思わないです。やっぱそれも大変なんです。荒野の生活は、約束の地、土地が与えられて、そこで畑をこうやっていけるんですね。私たちもともとアダムも土地を耕して守るというのがこの神様から与えられた役目、働きでした。人はそうなんです。何のためか、御言葉の種をまかれて、それが実を結んで、それで生きるためなんです。土地を与えられて収穫を得ますよね。で収穫を刈り取って、その初穂を神様に捧げていきます、礼拝。イスラエルの民はそうなんです。でもそこに異邦人も混ざってるんですね。また、一緒にエジプト出てきた異邦人もいれば、その土地にいながら、先週の、ギブオン人のように私たちも、ね、もう奴隷でも水汲みでも焚き集めでもいいですから、一緒に主のために加えてください、神の家族にと言って混じってきた人たちは何を食べていくんですか。土地ないんですよ。土地は全部十二部族イスラエルの民ですから、落ち穂を拾うんですね。拾い集めるんです。ということは40年イスラエルの民がマナを拾い集めたということはですね、イスラエルの民だけが救われるためではなくて、拾い集めることによってこの命をいただいてきた、そのイスラエルの民は今度は落ち穂を残すほどの収穫に神様から祝福に預かって、 そのうちも今度誰ですか。今度は異邦人がそれを拾っていく。そして異邦人も一緒に救われていく、命を得ていくということを、イスラエルの民もまず自分たちが拾い集めるところを通りました。まず自分たちが在留異国人、異邦人だということをエジプトで経験しました。神様は全部そのイスラエルの後を追っていくように私たちもう計画されてるんですね。この落ち穂を拾い集める。そして4節に、まあ、ボアズ本当に優しい人なんですね。収穫をするこの、まあ、お手伝いさんでしょうかね、小作人の人たちにも、この主があなた方と共におられますように、すると彼らは主があなたを祝福されますように、これ皆さんどっかで聞いたことあると思いませんか。 God bless you、 神の御恵みがあって、2節なんでしたっけ。 God be with you ですよね。これここから来てるんですよね。ですからあれはこの一家の主が主があなた方と共におられますように祝福すると、残りのみんなが、主があなたを祝福されますように、あ、逆ですね。2節と1節逆でしたけども、こうやってお互いに神様の祝福を喜び合うということがこのユダの地ではなされていたということです。でもそこにルスも加えられていったんですね。で、このルツのことを見たボアズは、これは誰の娘かっていう話になって、で若者が答えてこう言ってます。6節ですね。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。2回も言わなくていいですよね。モアブの野から帰ってきたモアブの娘です。かなりこのヘイトスピーチに近いような、そういう多分思いを持ってこの若者はモアブ人ですよ、モアブのって言ったと思うんですね。まあ、でも家で休むこともなく、ずっと立ったまま朝からずっと働きっぱなしで、彼女が、まあ、よく働いてますっていう報告を彼もしたんですね。するとこのボアズはなんとですね、この、まあ、15節のところを見ると、この恥ずかしい思いを彼女にさせてはならない。で落ち穂をもう、たくさんですね、16節、16節読みましょうか。あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて、ね、拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはならない、ね、本当にもう自分がモアブ人だっていうことは変えられませんよね。でもそれで差別を受けるであろうこと、もう重々覚悟の上で、でも神のために約束のうちに私は帰りますと言って、ベツレヘムに来たモアブのことをボアズは本当によく分かってたんでしょうね。ですから、本当にボアズもよくしてあげたわけです。まあ、このボアズ、まあ、ケースによればエリコのラハブの子供にあたるんでしょうかね。そしてこのルツとの間に生まれた中からこのダビデオが生まれていきますけれども、本当にそれはイエス様に至る家系ですよね。まあ、そこに異邦人であるルツがやこのラハブの名前が加わっているということも本当に不思議ですけれども、イエス様ご自身がこのワンニューマンって新しい一人の人ですね、イスラエルと異邦人が一つになって生まれたもので、もそもそもそうであったということ、例えではなくてですね。でもこのボアズ自身も本当に異邦人を毛嫌いしないで、本当に求める、救いを求める異邦人を翼の下でかくまってくれる、そういうイエス様を表しているのではないでしょうか。さあ、この拾い集める、まあ、今日は帰り集め買い戻されるというテーマですけども、この落ち穂拾いということが、実はこのイスラエルの民がマナを拾い、異邦人である私たちが落ち穂を拾うということもありますけれども、神様ご自身がイスラエルを拾い上げてくださり、モーセも川から引き出されましたよね。そして私たち異邦人をも拾い集めてくださった。落ち穂というのはですね、 何かこう機械を使って収穫することはできますよね。束になってるものは束にすることは、でも落ちてるものっていうのはやっぱり一つ一つ拾っていくしかないわけですよね。この間大掃除の時に皆さんと草むしりとかね、落ち葉拾いとか落ち枝拾いとか本当にありがとうございました。ずいぶんこうすっきりしましたけれども、でも神様はそうやって私たち一人一人を本当に、いやこれはどうせ落ち葉だからこれこんなの食べなくてもではなくて、本当に拾い上げてくださっている、私たちが拾い割れているものとも言えるんじゃないでしょうか。さあ最後に買い戻されるですけれども、この2章の20節に最初に出てきますね。ナオミは嫁ルツに言った、生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った、その方ボアズですねは私たちの近親者親戚で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。ということはこの近い責任のあるこの親戚の一人がそのボアズなんです。まあ、ボアズの家に行ったんですっていう話をしたんでしょうね。ですが、さあ最後はこの買い戻しです。買い戻しという言葉が105回聖書に出てくるうちの21回、まあ、2割ですね。ルツって たった4章しかありませんから、ものすごい数が出てきます、この買い戻し。3章に何度も出てくるんですね、買い戻し買い戻し。13節、3章の13節、ここではこのルツとボアズの間の会話なんですね。このルツが実はこの、まあ、今夫がいませんから、このぜひ私を養ってくださいと言って、ボアズのところにルツが行くんですね。そのボアズにルツにボアズが、答えた言葉がこれです。13節こうあります、今晩はここで過ごしなさい、朝になってもしその人があなたの親類の役目を果たすなら結構です、その人に親類の役目をさせなさい。というのはボアズにもっと自分よりももっと近い親戚がいるから、エリメレクの親戚ですね。ですからまずはその人のところにあなたは行くべきなんだという話をするんです。でも私は違うからそっち行きなさいではなくて、今晩はここに過ごしなさいと言います。で朝になってその人と話をして、その人が親類の役目を果たすなら結構です、その人に親類の役目を果たさせなさい、しかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します、主は生きておられる、とにかく朝までおやすみなさいと言って足元で、まあ、寝かしてあげたっていうんですね。あっち行けとは言わなかったっていうことです。さあここで親類の役目、親類の役目、親類の役目を果たすって出てきました。その後に買い戻しますって日本語では訳し分けられてますが、これ同じ言葉なんです。すべてこのゴエル、ガールっていうですね、親類の役目を果たすということが買い戻すということ。これ何かというと、要はエリメレクの土地が今誰のものでもなくなってしまってるわけですね。そのままだと荒れ果ててしまう、せっかく神様が十二部族そしてユダ族にくださった土地の一部が荒れ放題になってしまって、それを神様にそこからの収穫をお捧げもできなくなってしまう。じゃあその土地を誰かが継いでいく必要があるということで、神様は一番近い責任のある親戚がそれをまず買い戻しなさいって。でも放棄することもできるんですね、いろんな理由で、ね、そうしたら次に近い親戚がということで、ボアズは一番ではなかったんですね。でも、まあ、2番目か3番目割合近い親戚だったということです。まあ、ナオミもそれもきっと分かってたんでしょうね。でもいや一番近い親戚じゃなくて本当によくしてくれる、愛の本当にある意味心を持っているボアズにお願いしなさいとルツを行かせたわけでしょう。さあ、4章に入るとですね、そのボアズとその親戚の人たちとのこのミーティングが町の門のところで始まるんですね。ちょうど4章の一節、ボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類の人は通りかかったって。聖書にはこういうたまたまみたいなことがたくさん出てきますけど、これ全部神様がご計画されてるわけですね。で、ボアズが、ね、ちょっとこっち来て座ってください、でカクカクシカジカってこう話をするわけです。でその親戚の 私たちの身内のって言ってますね、3節。エリメレクの畑を、ナオミが、まあ、売ることに しています、まあ、売るというか誰かに買ってもらう必要があるということですね。で、実はあなたがその買い戻す、まあ、権利というか責任をまず持ってるんです。で、4節にありますね。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないんです。で、私はあなたの次なのですから、ボアズは2番目ということです。すると彼は言った、私が買い戻しましょうって。ということはこの1番の人が、買い戻しちゃう、つまり親類の役目を果たそうとしていたんですね。ところがボアズはそこでこう言ったんです。5節、あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女ルツも買わなければなりません。土地だけでなく人もついてくるよということなんですね。セットだからです。するとですね、その親戚の人はモアブの女って聞いたので、いやいやいや、ちょっと私はねそれできませんと、ね、遠慮します、あなたどうぞと言って権利を放棄したんですね。その証に、なんせ自分の履物を脱いだと言うんですね。そして、めでたくこのボアズがそのエリメルクの土地を責任持って買い取ることになっただけでなく、大事なのはモアブの女性、異邦人であるルツを妻として迎えたということですね。この彼らにとっては、ユダヤ人にとってはこの、まあ、異邦人がついてくるということは、その土地はもう汚されてしまうとしまったという、そういう、こう扱いだったのかもしれませんが、でも神様はその異邦人も一緒に家族とするこのボアズの一家を祝福されたんですね。そしてボアズとルツの間にやがて子供が生まれました。なんていう人でしたか。オベデという人ですね。オベデって14章の17節に出てきます。でもこれはルツ、ボアズとルツの子供じゃないんですね。まずエリメレクとナオミの土地でしたよね。ですからナオミの子供として登録されるわけですね。このオベデという名前、どういう意味でしょうか。まあ、オベデエドムとかいう人もね、あの歴代史で出てきますけども、門営ですね。このオベデというのは使えるもの、礼拝者っていう名前なんですね。異邦人モアブの女性であったルツとこのボアズ、ユダヤ人の間に生まれたオベデが真の礼拝者。本当の礼拝者というのは、神様は礼拝するけどあの人は嫌だとか、神様は、ね、イエス様は大事だけども、でもユダヤ人はごめんだとか、あるいはそのユダヤ人の方がですね、神様は礼拝するけども異邦人と一緒は嫌だとかではないってことですね。本当の礼拝者というのは、このオベデの名前にあるように、二つの民が一つの家族となって礼拝する。そしてこのオベデの子供がエッサイ、そしてその中からダビデ王が生まれていく、まあ、その話に来週以降入っていきますが、一緒に祈って賛美していきたいと思います。神様、本当にあなたは憐れみ深いお方、異邦人であるモアブの女性ルツ以上に、私たちは本当に固い決心も特にないままに、でもイエス様が出会ってくださって、触れてくださって、私たちを神の家族としてくださいました。そしてこのペンテコステ、あなたがヘブル語だけでない、ヘブル語を話すことのできないユダヤ人イスラエルの民にも、あなたが直接それぞれの言葉で語ってくださいました。そして彼らが最初のその日、教会のメンバーとなって3000人が救われてきました。そしてそれぞれの言葉を持って、 私たち違法のためにイエス様の福音が広げられていったことをありがとうございます。神様、私たちもあなたのもとに帰ります。そしてあなたの御言葉を拾い集め、私たちもあなたに集めていただきます。そして私たちこそ留守のように買い戻された、イエス様の計り知れない尊い命によって、その十字架と復活によって、私たちを敵の手からあなたが買い戻してくださったことを感謝いたします。今日だけではありません。私たちは日々絶えずあなたのもとに帰り、御言葉を集め、そしてあなたのものとして買い戻され続けていく、イスラエルと共に神の家族とされてまいります。敵は私たちを何とかしてまたあなたの手から買い戻そうと、あるいは盗もうとします。でもイエスの御名によって、今はその悪魔の働き、悪霊の働きを私たちは退けます。あなたのもとにとどまるものとさせてください。聖霊様、あなたが力強く私たちをそうさせてくださることをありがとうございます。イエス様の御名で祈ります。アメン。
それでは